お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史21章14節から22章4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史21章の学びをしていますが、14節から17節。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを遣わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人、オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神、主よ。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。民の苦しみを見て、ダビデは心を注ぎ出して祈ります。彼の魂は、神様の御前に完全に裸の状態になっています。ですから彼は主に申し上げます。私に責任があるのです。私がこのことをしました。裁きは私の上に下してください。さて続いて、オルナンの内場を買い取るダビデについての記事が書かれています。18節。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行ってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。エルサレムにはその内場であった場所が今も残っています。それは森屋山の上に位置し、今日オマールのモスクが建っている場所です。そこが昔の宮の地域です。ここで宮の場所を選んだのは実際にはダビデではないことがわかります。その場所は神様が選ばれたのです。そしてダビデは確かに神様の決定に同意しました。19節から21節。そこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、 内場から出てきて、地にひれ伏してダビデに礼をした。オルナは自分の内場で小麦の脱穀をしていました。その場所は収穫期の午後になると、毎日強い風が吹いてきました。ダビデの時代には彼らはその風が吹き上がってくるのを待って、穀物を空中に投げ上げました。風がもみ殻を吹き飛ばし、良い穀物だけが内場の床に落ちたのです。前にも言いましたが、モリア山はアブラハムがイサクを捧げた場所です。そしてその同じ尾根の反対の端には、神様がご自分の御子をお捧げになったドクロの場所と呼ばれるゴルゴタの丘がありました。エルサレムの城壁はその尾根の上を通っています。その尾根はとても高く、そこに道路が通っていました。神様は、モリア山の上のオルナンの内場の場所を選ばれました。なぜなら、そここそ、宮での生贄と、最終的には、世の罪を取り除く神様の子羊の生贄を望み見て、神様がアブラハムに彼の息子を捧げるように命じられた場所だったからですと、マギー博士は述べています。22節から23節。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようにするためです。オルナンはダビデに言った。王様どうぞおとりになって沖に召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる脱穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。オルナンはとても気前の良い人でした。彼はその土地と、ダビデが穀物の捧げ物にすることができる自分の集めていた小麦と、全焼の生贄のための焚き木と、お牛をも差し出しました。この人はすべてのものをダビデに差し出したのです。でもダビデはその申し出を断ります。24節。しかしダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。ダビデは自分が費用もかけないものを神様にお捧げすることを拒みました。私たちも主を礼拝するときに他の人のものやもらいものや使い古しのものではなく、あなた自身の最高のものを神様に捧げるべきです。25節。そしてダビデはその辞書代として金のシェケルで重さ600シェケルにあたるものをオルナンに与えた。ダビデは主に全焼の生贄を捧げるために、内場のために全額を払いました。26節。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。今ダビデは神様に生贄を捧げます。天からの火は神様がダビデの生贄を受け入れられたことを示しました。27節。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。このようにして神様からの裁きの剣は鞘に収められました。28節から30節。その時ダビデは、主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。 モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出て行くことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。ダビデは宮が建てられるべき場所にこの祭壇を築きました。そして彼は生贄を捧げました。ここは神様がご自分の民に憐れる場所です。今この場所は生贄の場所になりました。ダビデはこの祭壇を建て、その上で全焼の生贄を捧げました。その全焼の生贄はキリストのご人格を語っています。その後彼は和解の生贄を捧げました。これは私たちの平和としてのキリストを語っています。キリストはご自分の十字架の血潮によって和解を成立されました。イエス・キリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちのためにご自分の血を哀れみの座に振りかけられたのです。主は私たちの偉大な大祭司です。主は天に昇られ、父なる神様の右に座しておられます。主イエス・キリストを通してでなければ、神様に近づく道はありません。ダビデはこのことを理解して、全焼の生贄と和解の生贄とを神様に捧げました。さて、疫病が起こっていることを思い出してください。ダビデは、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べているのを見ました。ダビデは神様に生贄を捧げ、主の御名を呼びました。彼はここで何を願っていたのでしょうか。それは主の憐れみです。神様は憐れみの神様であり、慈しみ深い神様です。でも神様はご自分の憐れみによってだけ私たちをお救いになるのではないということを知る必要があります。神様はただ寛大になることはおできにはならないのです。神様は感傷的な老紳士にはなれません。お分かりのように罪の許しには支払われなければならない代価があるのです。神様の憐れみをいただくには罪が取り扱われなければなりません。神様は同時に正しいお方であり、私たちをただ単に憐れみによって、または愛によってお救いになることはおできにならないのです。神様は愛によってあなたを救うことはできないのです。神様はあなたを愛しておられ、あなたに憐れみを施されますが、そのような方法ではお救いになることはできません。私たちは主イエス・キリストの十字架による罪の贖いを信じる信仰を通して恵みによって救われるのです。私たちの罪に対しては誰かがその代価を支払わなければならないのです。神様はただ天国の裏口の戸を開いて暗闇に紛れて私たちを滑り込ませるというようなことはおできにはならないのです。また神様は天国の入り口の門を低くすることもできないのです。救いに関してはどうしても罪が取り扱われなければなりません。神様は私たちを救うために罪に対して目をつぶるようなことはできないのです。私たちは神様の御前に有罪の罪人であり、その代価はどうしても支払われなければなりません。イエス・キリストは私たちの代価を支払うために来られました。主はなだめの供え物であり、私のための憐れみの座であられるのです。第一ヨハネ四章の九節から十節には次のように書かれています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。また、エペソ2章の8節には、あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですと書かれています。さて、第一歴代史22章の学びに入りますが、この時点から第一歴代史の最後まで、神様がダビデに立てることをお許しにならなかった生徒、材料の収集、そしてダビデの熱心さが書かれています。歴代史は神様の視点を私たちに与えてくれます。また神様にとって、またダビデにとって、その宮がどれほど大切なプロジェクトであったかが強調されています。ダビデには家の建築計画もあり、彼はエルサレムに多くの家を建てました。そしてそれは偉大な都市開発計画でもありました。でもダビデにとって最も重要なのは宮の建築でした。それはなぜでしょうか？それは個人や民が全能の神様との関係が正しくなければ、それ以外のすべての国づくりのプロジェクトは無意味だからです。神様との正しい関係が打ち立てられたなら、その時に都市開発計画が重要になるのです。そうすれば貧困者政策は準備万端整います。ダビデは契約の箱をエルサレムに運んだ後、食べ物を配って貧困者政策を行ったようです。なぜならイスラエルにとって最も大切な霊的な領域が落ち着いたからです。今日私たちは都市開発のための計画や福祉について様々な意見を耳にします。そしてニュースメディアは、もしもこれらの物質的なものが解決すれば、世界中の問題が解決すると人々に思わせるように、これらのことを強調します。しかし残念ながら人間は、世界の問題を解決することからはほど遠いのです。なぜなら人間は神様との関係という主要な問題を未だに解決してはいないからです。その結果、都市開発計画にも貧困者政策にも不正が横行してしまうのです。宮は霊的な神様との正しい関係を語ります。私たちの時代にニュースにするほど重要だと考えられている続いて起こる戦いや陰謀やつまらない政治よりも神様の視点からしますと宮のことこそがダビデの王国に起こっていた最も大切な事柄でした。これをもっと最近の歴史に適用してみるのは興味深いことです。グレートブリテンまたは大英帝国は何年もの間世界を支配してきた国でした。大英帝国では日が沈むことがないという言い回しがあったほどです。大英帝国はこれまでのどんな国よりも世界の多くをコントロールしました。もちろん彼らは完璧ではなかったし、批判されることも多くありますが、それでもまだその当時大英帝国が世界中にたくさんの良い影響を与えたことは本当です。しかし大英帝国における偉大な歴史は、ビッグベンの塔の下の英国議会で起こったことではなく、おそらく最も重要なことは、ジョン・ウェスレーという名の若者が、1738年にロンドンのアルダースゲイトにあった集会室の2階で再献身をしたことだと思います。アルダースゲイトから道を下っていきますと、ウェスレーが説教を始めた場所があります。そしてそこには墓地があります。そして国教会が彼を追い出したとき、彼は 墓石の上に立って説教を始めたのです。その結果は膨大な霊的なムーブメントとなり、英国の自由党の政治家ロイド・ジョージをして、ジョン・ウェスレーは今までに存在したどの英国人よりも多く大英帝国に貢献したと言わせたのです。おそらく新聞や雑誌は、ウェスレーがそんなに重要な人物だとは思わなかったことでしょう。それでも彼は大英帝国を革命から救った神様の器でした。そして神様は彼に世界中に文明をもたらすムーブメントを始める力を与えられたのです。確かに大英帝国は植民地政策などの間違いを犯して次第に身動きが取れなくなりました。でも大切なことは、これが世界中に宣教師を送り出したムーブメントであり、文明的なクリスチャンの影響を世界中に与えたということなのです。最も偏見に満ちた人物でさえも、確かにその時代の方が何ら進展の見られない私たちが今生きている不経験な世代よりも良かったことを認めなければなりません。神様の視点から見れば、宮のためのダビデの準備は、ダビデの行った他のどんなことよりももっと大切なことだったのですと、マギー博士は述べています。第一歴代史22章の1節から2節。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そしてダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは宮はオルナンの内場に建てられなければならないと決めていました。3節から4節。ダビデは門の扉の釘および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ツロとシドンの王ヒラムが宮の建設のための石と材木を用意した人物でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様からの罰、宮を建てるためのダビデの準備と計画というテーマで、第一歴代史21章14節から22章4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。